ラジオセミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部教授八木橋圭一先生にお話を伺います。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、前回は先生の学生時代のお話、そして専門分野についても、前回は浅かったので、今回は深く伺っていこうと思います。今回のテーマは、自治体 NPO による就活支援、お一人様時代の地域コミュニティのあり方についてです。このテーマを研究するきっかけは何だったんでしょうか？
そうですね、私が本学に赴任したまさにその年なんですけれども、神奈川県の横須賀市でちょっと面白い取り組みを始めたという話を、私の恩師が、そう情報を得まして、で同じ関東だし、八木橋君もちょっと一緒に行かないかっていうふうに言われまして、それで横須賀市ですよね、本当の三浦半島にで太平洋に突き出てる、そこに、調査、聞き取り調査に、出向きまして、でそこでその横須賀市が、やっとられる生活に大変困られてる高齢者の方向けの、就活、どのようにその人たちの、最後の希望を叶えるのかっていう、要は葬儀の形態だったり形式だったり、例えば納骨先はどこでしょうかとか、そういうようなことをきちっと、市がサポートする事業を始めたというもので、エンディングプランサポート事業というものなんですけれど、それをちょっとお話を市の方に聞きに行ったというのが最初のきっかけでございますね。
市でこういった取り組みをするっていうのは驚きですね。
そうですね、普通はそういう、先ほど述べました、就活ですよね。就活って普通は市民の皆様個人が、自分の人生最後どうするかって考えて、遺言作成もそうでしょうけれども、普通に考えることで、民間の業者さんに頼んだり、本当にご家族に頼んだりとなるんですけれども、生活が苦しい状況の方ですと、やはりお金がそんなに潤沢があるわけじゃありませんし、もう一つは生活苦しい高齢者の方の中には孤立されている、社会的に孤立される方も非常に多いということがありまして、結局自分たちご自身の先ほど述べました最後の希望ですよね、どこへどう伝えていいかわからないという状況があると。でそれを自治体として福祉行政の一環として、ちょっとここはさすがに何とかしないといけないのじゃないかっていうのが横須賀市の、ご担当者の方の発案で、で非常に面白い取り組みを始められたというのが、私がその約10年前ですよね、興味を持ったきっかけでございますね。
今でこそエンディングノートという言葉とね、そのノート自体の存在はよく知られていると思いますが、2015年頃というのはまだそんなに普及はしていなかったでしょうか？
いや、それエンディングノートですとか、その就活っていうのはもう少し前からいろいろ取り上げられてはいたんですけれども、結局それは行政がそこまで積極的に関わることではなかったので、それを自治体さんが積極的に取り組むべきじゃないかというので、私の先週も述べましたローカルガバナンス論と何か関係するんじゃないのかっていうのもあったのかなということでございますね。
実際に聞き取りに行かれていかがでしたか？
やはり本当にちょっときつい事例とかもたくさんあったり、これはその問題点の一つにもなるんですけれども、高齢でその生活が苦しくて社会的に孤立している方のケースって非常に多かったのが、じゃあ本当にお亡くなりになった後、その後先ほど述べました生前の希望、最後の希望ですよね、叶わないという点もそうなんですが、プラスしてご遺骨の引き取り手がないと、よく最近は無縁遺骨という表現もされるんですけれども、そういうケースがあって、でそれを横須賀市さんの場合は最近占められましたけど、無縁の骨堂があって、そこで安置をしたりとか、でそういうとかない自治体のケース、これは総務省も昨年だったかな、報告書を出してたんですけれども、 そういうあの無縁の骨堂がない場合ですと、市庁舎とかそういうあの役所役場内に、無縁になられたご遺骨を安置ではなくて、まあ、保管するという状態がずっと続いているという自治体もございまして、
ですから
自治体としてそろそろ何とかしなきゃいけないっていうようなところも増えてきた問題ではあります、はい。
それはびっくりでしたね。そういったところも問題点の一つだけですね、
はい。
その他の自治体などでの具体的な取り組みも調査されているようですが、はい、いかがでしょうか。
生活困窮者向けのものは、先ほどご紹介しました横須賀市のケースで、実は自治体で積極的にそれをやってるケースはあまり多くなくて、私が自分のゼミ生と一緒に調査したもので、約日本国内1700ほどの基礎自治体、市町村と東京23特別区ございますけれども、1742だったかな、はい、そのうち何かしらの就活支援を行政がまあ行っているケース、自治体が行っているケースです。それは20弱です。ですから本当に少ないですよね。 1% とかのレベルでございま す、ね、特にその困窮者向けってはなかなかやってらっしゃらなくて、で、先ほど横須賀市のエンディングランサポート事業のケースですね、やはり少なくて、で今最近は国が割と目を向けてますのは、で他の自治体特に東京都の豊島区が、非常に有名なんですけれども、その国が注目し豊島区さんが着目した事業もやはり横須賀市さんで始めておられまして、
はい、
それが私の就活登録事業というものでございまして、これは困窮生活困窮とか関係なく、あのどんな市民の方も、ご自身のその緊急の連絡先、かかりつけのお医者さん、それから例えばエンディングノートや遺言の保管場所だったり、それからお墓の所在地ですよね、あのご本人がもし何かって亡くなった場合どこにお墓があるのかとか、そういうのを含めた、ものを市に情報登録するという事業を始められてまして、これ完全に無料のものなんですけれども、でこちらを今いくつかの自治体も参考にして始めたり、国も注目しているというものがございます。これはやはり今社会的に孤立している方はもちろんそうですけれども、そうじゃなくてご家族がいらっしゃっても、あの遠くに家庭持たれてお子様がっていうケースが当然あると思います。でそうなると高齢の、まあ、ご夫婦だけ、あるいは単身になってっていうことがありまして、お一人暮らしになって、でそうなった時に何かあった時に誰にあの伝えるのかというのが、行政の側あるいは警察や病院も何かあった人の緊急の連絡先が簡単に情報がつかめないってことが今増えているということで、それで横須賀市の方ではそのまあ事実にやはりちょっと対処しようということで就活支援事業を行っておりましたので、それを一般の方向けに情報登録という事業を始めて、でこれはやはりこれからの日本社会ではどうしてもあの単身高齢者の方が増えていくのはもう確定しておりますので、ですからまあ超高齢化社会をすでに迎えてますので、そこで就活に関する情報をまあきちっと登録してもらって何か緊急の時には対応しようと、でその情報の集約先として一つ行政っていうのはまあ公的機関ですので、そこに登録してもらうということをやってる事業がございます。これは非常にこれどの自治体でもこれからできることじゃないのかなというふうに思っております。
どなたでも登録可能で、まあ、細かい項目いろいろありますけれども、はい、今後のことを考えていくと非常に安心だななんて感じますね。
本当にお一人で暮らしてらっしゃる高齢者の方、何かあった時に近所の方も何とか町の何とか町の何とかさんだと分かりましても、
はい、
あのその人のご家族がどこまでいるかって相当親しくないと分からないと思いますし、
見えない部分はなかなか分からないです、はい、
あの高津様がおっしゃられたようなその見えない部分をきちんと残しておけば、あの警察病院自治体も対応ができる、で先ほど言ったあの引き取り手のないご遺骨っていうのもやはりこういう部分につながってくるところがありますの で、
であ
とは、まあ、あの緊急連絡先というのは必ず、
ね、
伝えなきゃいけないところだと思いますので、
はい、就活支援のポイントは何でしょうか。
私はやはりこれは行政とかあるいはあの 自治体に必ずございますけど、社会福祉協議会様、地域の福祉について非常に重要な役割を果たされています。この2つだけじゃなくて、例えば地域で活動されているあの NPO 法人さんとかですね、中にはその高齢者の方の孤立の問題に結構取り組んでいらっしゃる事例がございます、
はい、
でそういうところが関わると、例えばあのそういう高齢者の方々にこれから皆さんそろそろ就活をっていうことも伝えることができますし、
はい、
何かあった時に、こういうサービスがあるよっていうのも伝えやすいというんです。これはもちろん社会福祉協議会様もされることはもちろんあると思うんですけれども、まあ、地域の中で活動している NPO 法人さん、コミュニティの中で活動している法人さん、 NPO 法人さんなんかもこういうと関わっている事例が群馬県内にもまあ実際ございますので、お隣の前橋市のケースですけども、こういうところが増えてくると、こう行政や社会福祉協議様へのこうつなぎ役にもなれますし、あとは自治会様と連携すれば、普段からまあ地域の方々と関わっている自治会の皆様、町内会の皆様もこういうことを気を配っておけば、高齢者の方の孤立の問題を防げるかもしれませんし、それだけじゃなくて、じゃあこれから例えば何年か先、5年先10年先自分のことを考えて就活をどうしたらいいのかってなった時のサポートが、まあ、行政自治体ですよね、それから社会福祉協議会様とこ うまく連携するつなぎ役にもなれるんじゃないか。ですから私はまあ行政とか、あるいは社会福祉協議会様のようなちょっと公共的な団体様だけじゃなくて、民間のそのコミュニティで活動している団体なども、まあ孤立ですね、社会的に孤立を防ぐ、そこからそれだけじゃなくて就活というものを通じてその人の人生もう一回考えて、最後をどうこ
う, そ う, です、ね、
うまく整理されるかという方向にもつなげられると、それは社会としては今いろんな問題がこれから単身高齢者の方が増えてますのでもっと出てくると思います。それをまあ事前に防げる方向につながるんじゃないのかなというふうに私はちょっと捉えて、今そこをローカルガバナンスという研究の部分から派生させてやってるのかなと思っております。
はい、2回目の放送は自治体 NPO による就活支援、お一人様時代の地域コミュニティの在り方というテーマで伺いました。さあ最後になりますが、先生の今後の展望、そして挑戦したいことなど教えてください。
そうですね、やはりこのローカルガバナンスの研究とかですね、就活支援のテーマとか、こういうのでもう少し自分の研究を、ブラッシュアップして、まとめて世の中で皆様の目に触れることができる成果にしたいなと思っております。
今後もフィールドワークは出かけるんでしょうか。
はい
ご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
ラジオゼミナール、今回は地域政策学部教授八木橋圭一先生にお話を伺いました。八木橋先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。